日刊深夜快速木曜版サロンド上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。本日サロンド上田に来ていただきましたのはこの方です。
うるいかずみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ前回に引き続きまして来ていただきましたが、
はい、
まあ今現在なんかハマってることだったりなんか好きなことだったりっていうものはなんかあります？
そうですね、まあ、こちら大阪なので引き続きその緊急事態宣言でもう全然アルコール提供がないんですね。
まあそうですね。
そうなんですよ。でそれでもう家飲みを余儀なくされまして、
まあしょうがないっちゃしょうがないですね。
そうなんですよ。まあ結構緊急事態宣言前だったりこう前々からちょっと飲み屋さんに行ってちょっと飲んで帰るっていうのを割と好きなタイプなんですけども、
うん、
もうそれすら叶わないので、まあ当然家で飲むことになりまして、ちょっと家飲み充実を図りたいなと思ってるところですね最近。
何を基本的に飲まれます？
あ、何でも結構飲むんですよ。好きなのは赤ワインなんですけど、今まではそのハイボールも飲んでたんですね。居酒屋に行くとワインなんかよりハイボールとかビールの方が多くって、
大体つっちゃいけないけど、まあ割合的には多いでしょうね、やっぱり。
ですよね。で、必ずハイボールもよく居酒屋さんで頼んでたんですけど、実はコロナ前まで、そのおうち飲みをするときは、ビールだったり赤ワインだったり、焼酎、ロックとか、そういうのばっかりで、家で、自分でハイボールを作るってことは一回もしたことなかったんですよ。それがこのコロナで、居酒屋さんでハイボールを注文できないっていう事態になって、初めて自分の家で自分でハイボールを作るデビューをしました。コロナ禍の。コロナ禍でハイボールデビューを私はしました。
まあ、そうか。
まあ、ハイボールも、スーパーとかコンビニで、簡易のやつ売ってはいるんですけど、居酒屋さんのハイボールって氷ぎっしりで、そこにこう、シャシャシャってなってるので、コンビニとかスーパーでから、ハイボールの、缶から直接飲んだり、まあ、ちょっとコップに移したとしても、その氷ぎっしり感とかがないと、居酒屋のハイボールと同じではないっていう。
別物でしょうね、やっぱりね。
そう。だから、その、簡易のビールとか、ね、他の、なんかこう、缶中杯みたいなのは別に変わらないですけど、やっぱ、ハイボールは、居酒屋のハイボールと、スーパーに、コンビニに売ってる、カンカンのままハイボール飲んじゃったの、ちょっと違うような気がして、で、ついに私は、瓶で、ウイスキーを買い、ソーダ水を買い、氷を買って、家で氷をまずぎっしりグラスに詰めて、で、ハイボールを作るということを し始めた。っていうのが最近のマイブームですね。ちゃんとメジャーカップも買って、メジャーカップ、銀色の、45cc と30cc の、こうなんかね、三角形が2つついたみたいな、カップがあるじゃないですか、バーとかに置いてある。ステンレスのメジャーカップも買って、マドラーも買い。結構気合い入れて、ハイボール楽しんでおります。
まあ、 まあそうなるとだんだんこうウイスキー本体自体が増えていきますねこれなんて、
ね、いやそんなに別にそんな私知らんじゃないのでたしなむ程度です、たしなむ程度。
でもやっぱりこういろんなものをなんか試したくなりますよねやっぱり。
そうですね。あとあの自分で作るっていうのを覚えると、
うん、
あのや居酒屋さんって、まあ、場所とかにもよるんでしょうけどなんか薄かったんだなって思って、
まあまあなんかそこなんだろうな、その店の 割合っていうのがまあある程度決まりはねあるでしょうから、その出来上がったっていうか、そのハイボールですよっていうか、そハイボールになったものが出てくるんじゃなくて自分たちで作ってハイボールにしますからね多分基本的には。
ついついなんか自分で作ると自分が飲むんですごいサービスして、
うん、
ものすごい濃いアクセになっちゃうんですよね。 もはやこれ市販じゃありえないだろうぐらいの濃さに多分なしちゃってて、
うん、
まあ、ただなんかやっぱそれが美味しいんですよね。
まあ美味しいでしょうね。薄いとなるとやっぱりなんか炭酸水に味付いたみたいな。
そうなんか今まで居酒屋さんで好んで飲んだハイボールはもしかしたら薄かったんじゃないかみたいな。
まああんまりそんなベラボンに濃くはまあしないでしょうね。
うん、そうなのでちょっと家飲みがずっとこのまま続いて家で自分で作るハイボールを飲み慣れてしまうと、いざこう居酒屋さんに行けるようになってハイボール頼むときに もはやこれ水にしか思えないと思って飲み足りなくなるんじゃないかという、
まあ可能性はなきにしもあらずかな。
そうなんですよ、まあ、それくらい、まあ、家でハイボールを作るっていうのは割とあの楽しいんだなっていうのを学びましたね。
うん、まあまあその自分の何だろうな好みの濃さっていうか味っていうかそういうのが何か、ちょっとずつ何か量を減ら どっちがいいのかな、まあ、増やしていってもいいしある程度濃いやつから減らしていってもまあそういう何かバリエーションっていうか。なんか調子がいい時はこんな濃くてもいいなとか、なんかあんまり調子悪いなとかっていう時はなんかちょっと薄めでやる
かな。そうなんですね、自分で調節できるのは嬉しいですよね。
まあそうやってなんかいろいろやってくるとまあ楽しいのは楽しいですね。
上田さんは何をメインで飲まれるんですか、お酒は。
まあなんだろう、基本ビールですかね、やっぱりね。
ビールとまずはビールからの
なんだろうな、はまあハイボールも店っていうか飲み屋さん行ったら飲むっちゃ飲むんですけどね、
うん、
でもまあもう外で飲むっていうことが、まあ、ほぼほぼやってないからですね。
そうですね、熊本もね、うん、飲み屋さんだって
もう
出ないだろうし、
まあやっててもつい最近まで何時だろうな、8時終わりだったのかな、やっぱり。だからまあそんな時間に行くっていうのもまああんまりない、まあもともとそんなにまあ外で飲むっていうことがなかったし、
うん、
いかんせんそう街中に住んでるわけじゃないから、その、
うん、
酒飲むと電車で行って帰ってこいっていうんで若干めんどくさいっていうのが
それ地方あるあるですよね、
うん、まあね、そういう都会に、うん、その歩いて行けるようなところに店屋さんがないから、
まあうん、代行をね使って飲むまでもしなくてもいいかと思いますしね。
まあ、
わざわざ
結構な
車で行ったら、う
ん、結構な距離ありますからね、代行で行って帰って、ね、行って帰ってじゃないけど、まあそうするとまあ そのお金で何杯か飲めるだろうっていう。
本当そうなりますよね。うん、
まあだから、まあ、まあ外で飲む、まあその知り合いというか行ってるところが、まあ楽しい、まあある程度の共通項があるんで、まあ話は楽しいんですけど、うん、まあ、うん、そうそう行く、まあ行きたいっていう気持ちもあるのは、まあまあ泣きにしもあらずなんですけど、
うん、
いかんせん、まあちょいちょい面倒くさいという気持ちがやっぱり出てくるんで、うん、
そうですよね。
でもまあまあそ、まあ大阪になると店のバリエーションが多かったり値段が安かったりっていうんで、まあ楽しいのは楽しいでしょうね、やっぱりね。
そうなんですよ。だから本当ね、早くコロナが落ち着いて普通に飲み屋さんに行けるにね、戻ればいいなとは思ってるんですけども、
まあどうもなんかね、師匠はいろんなところ知ってるみたいなんで、
はい
ね、ある程度師匠に聞いて行けるところをなんか行ってもらえればいいのかな、
そう教えてもらえようと思ってます。
でもね、なんかあまりでね、まあ教えてもらって師匠とばったりっていうのも、ね、まあいかがなものかなという。
いかがなもの、
いかがいかがっていうか。
いかが、なんかそれすごい、なんか嫌なことみたいです。普通に、どうもって言いますよ。
いや、まあ言うのは言うんでしょうけど。
あっても、いかがなものかって、なんか、まるで、あったらいけないみたいです。あったら気まずいみたいな感じで、全然気まずくないから大丈夫ですよ。
まあなんかね、そんな、なんか若干そうですね。飲み屋さんで知り合いとか会うと、まあ面倒くさい部分も、
面倒くさい、
まあなきにしもあらずなのかなと。
そうですね、まあね、しっぽり飲みたい時もありますもんね。
うん、まあね、イラン集体を晒すっていうこともなきにしもあらずなんでね。
確かに、
まあ、まあなんだ、まあ、うん、まあと、まあこの調子でいくと、まだ当分厳しい状態が続くのかなという。
そうなんです。だからもうお酒の充実と、家飲みのお酒の充実と、あとおつまみ、
あ
もうね、最近なんか今まではまあ、もともとお取り寄せとかありましたけど、そう、お取り寄せとかじゃなくて、その近所のお店もテイクアウトを出始めたじゃないですか。そういうのとか、で、割と持ち帰りが、バリエーションがかなり増えたので、持ち帰りの、まあ、食べ物だったり、ほんとお取り寄せ、うん、私もなんか、今年は、母の日のプレゼントに、今、その実家もやっぱり外食とかはできるだけ避けてるので、家でのご飯がすごく多くなっちゃって、
うん、
で、割とその、祖母とかを家でご飯一緒に食べましょうっていう時も、まあ、たまに会う時はその外食で会ってたんですけど、やっぱ祖母も高齢ですし、
うん、
祖母と集まる時でも家でご飯しましょうってことが多くなったので、
うん、
おうちご飯パーティーセットみたいな。
ああ、そうですね。
今そういうのが結構充実してて、家でこう、湯煎とかになってるのを、湯煎解凍すればもう5人前の、オードルとサラダとができるみたいな、こう、うん、ローストビーフが入っててみたいな、
うん。
そういうパーティーセットみたいなの、おうちで簡単パーティーセットみたいなのを送ると、すごい喜ばれました。
まあね、今やっぱりある程度そのいろんなメニューが手に入るっていうのは、まあ家で作るっていうことがね、そういう面倒くさい料理っていうのは多少なりともあるでしょうから、
うん、まあ、
そうやって簡単にこう手に入れやすい環境ができたっていうものは、まあちょいちょいプラスぐらいの
そうそう、ちょいプラスの、なんかもう今まではね、テイクアウトはやってませんってお店でも結構今は出してますもんね、テイクアウト商品を。
まあ店からするとそうでもしないとやっていけないっていうのが、まあ、
うん、
まだ若干なんか申し訳ねえなっていう感じもしますけど、まあそうせんとやっていけんから、
うん、
まあまあ関係的にはまあウィンウィンな関係で、まあね、ある程度収まってくれても続けてもらえると、まあ店からすると若干めんどくさい部分も多少はあるかなと思うんですけどね、
こう、うん、
続けても
らう、いろんなねお店の、うん、味を楽しめるっていうのはまあ良いかな。なんか今まではテイクアウト出してませんってお店のが出してくださってると、うん、そこの食べ物をね楽しめたりもするので、
まあなんか食が楽しいですね、やっぱね、そうなるとね、
うん、そうなんですよ。
まあやっぱりそういうのもなんだろうな、都会の方が充実してますからいいっすね、やっぱね。
そう、お店が本当選ぶのが
大変、ね、
迷っちゃうぐらい。そうなんですよ、
うん、まあなんだろうな、そう、今までこう手にしてないっていうか、なんか行きづらいなとかいう店もまあ多少なりともあったでしょうから、
うん、
試しになんか食べてみたいなとかね、やってくれるといいですね、やっぱね。
それはちょっと楽しみができましたね。まあ家で食べなきゃいけないっていうのは縛りあるんです、うん、そう、お店の雰囲気とかはねちょっと残念ながらまだ味わえないんですけど、うん、
まあそうやってねちょいちょい気持ちがね落ち込まない程度に楽しいことがちょっとずつでもねなんか増えていけばいいのかなと思います。
そうですね、はい。
それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日9月10日生まれの有名人の方々です。1971年生まれ、フリーアナウンサーの新藤雅子さん。1985年生まれ、俳優の松田翔太さん。1997年生まれ、歌手シャチの桜奈緒さんです。おめでとうございます。明日は世界自殺予防デー。2003年に世界保健機関 WHO と国際自殺防止協会がストックホルムで開催した世界自殺防止会議で制定、世界自殺防止会議の初日であります。まあ今の、まあ、世の中が当分続く感じではありますが、まあなるべくプラス的な方向で気持ちを持って、楽しく生活できればいいなと思います。明日は金曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた次回。